沢川物語。
沢川物語。
皆さんこんばんは。12月30日、本年最後の水曜日、サバガ物語をお届けしてまいります。この番組お会いいたします。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議滝こと滝本浩一です。いよいよ、明日で今年も終わりということで、あの年を取りますとだんだんだんだんこの1年というのが早いことを感じておりますが、皆さんいかがですかね。この時間、ちょうどあの私も今山陽自動車道を走ってきたんですが、上り線は、サバガサーベイスリアにちょっと寄ってみたんですが、ほとんどもうスカスカ状態。ただコンビニエンスストアは結構皆さん賑やがっておりましたが、駐車場自体はですね、通常の夕方よりもなんかあんまりその多くないなという、状態ですね。交通量はほどほどですかねという、下り線の方はやはり多いような感じを受けましたし、2号線降りてからでもですね、国道2号も、上り線の方は割と車少なめでございました。このラジオ、移動中に聞かれている方、たまたまこの、豊富地区を、走行中の車の方、あるいはまだね、残ってる大掃除をまた片付けたり、おせち料理を作りながら聞かれてるかもしれませんね。皆さんにとってこの1年間どうでしたか。まあサバガ物語、この番組もずっとねお届けしてまいりましたけど、今日はこの1年間をまあ振り返って、まあよたよたと話をしていきますけども、結構いろいろありましたよね。皆さんのね、それぞれの1年間どうだったでしょうか。よろしければね、メールファックスいただければと思うんですけども、私もあっという間ですね。今年1月に仕事始めからスタートして、仕事納めまでなんか怒涛のごとく1年が過ぎるという、あれですね、やっぱり人の感じ方によって時間って長い短いあるんじゃないかなと最近信じるようになりましたね。絶対なものではなくて、人の感じるなんか尺度っていうか、それで時間は決まってるのかなとか。ですからカップラーメンなんかできる作るときに早く3分経たないかななんて思ってますが、嫌なことは結構ね時間かかったりすることもありますし、楽しいことはねあっという間に時間がね、例えば日曜日なんか久しぶりのお休みなんかだとあっという間に皆さんね時間って過ぎませんか。ね、であっという間に月曜日やってきますよね。で月曜日から今度金曜までがやたら長いですよね。特に月火水あたり長くないですか。いうことで、まあ残り31日、明日1日を残すとことになってしまいましたが、これもまた早いんですよね意外に。気がつけばもう31日で除夜の鐘と、紅白歌合戦という話になってしまいますが、今年中にできるだけのことは、お互いにやっていきたいと思います。お忙しいと思いますが、作業のお供にこのサバガ物語をお聞きいただければと思います。今日も寒い中ですが、最後までごゆっくりお聞きいただければと思います。今日はですね1年間振り返ってこの後お話をしてまいります。どうぞごゆっくりお聞きください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時7分、50秒まもなくなるところです。サバガ物語をお届けしておりますよ。今週最後ね、今年最後になりますが、30日ということで、もう明日、明後日には新年ということでして、最後のもう瀬戸際になっての放送でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。サバガ物語、毎週水曜日のこの時間にですね、お届けしてきます。で、基本的にも休みなしでずっとですね、私もなかなか今年は時間が取れなくて、ちょっとあちこち行く用事があったりですね、で、ヤモエザーの放送を、クマちゃんにバトンタッチしたりなんてことをやりながらですね、放送を続けておりました。で、振り返ってみると、いろんなことが、合ってるなと思いますね。サバガ物語の放送をちょっと振り返りながら、今年1年を振り返ってみたいと思うんですけども、最初のね、1月ってのは 初夢談義というか、これ1月7日から放送しておりますが、まあ今年どうするのみたいな話をしております。で、その後、最初の1月の第1週ぐらいはですね、落とす気分というところはあるんですが、第2週目からですね、鹿児島の防災ということで、鹿児島県の方の、今防災を結構進んでますので、鹿児島県の、私もちょっと携わってますが、そういった、最新のですね、どういう防災の状況かっていうのをですね、お話をしてもらったりしております。なかなか鹿児島も火山災害あり、土砂災害あり、川の災害ありということで、実はちょうど1月この時期でしたけども、鹿児島の仕事で、枕崎というところに行ってまいりました。枕崎は、わかりますか？薩摩半島側のですね、だから桜島のひっついてない方っていう方がわかりやすいかもしれませんね。大隅半島と薩摩半島っていうのは二つね、半島がありますけども、桜島くっついてない方ですね。ですから鹿児島市のある方ですね。で、皆さん鹿児島の観光というと、鹿児島市内とか、もちろん霧島もありますけども、鹿児島の観光市内終わったら、あと多分行くところとすれば、指宿ですかね。砂虫が有名な、ありますよね。あそこまでぐらいかなと思うんですよね。実はあれから、さらに電車、もしくは車で、2、30分かかるんですが、枕崎っていうところがあります。実はここに、ケド川っていうね、花渡り川っていう川が流れておりまして、そこで、災害が、起こるということで、ちょっと研修に入ったということで、非常にいい雰囲気の集落、昔ながらのですね、集落なんですが、そこで、防災やってました。そういったところのですね、お話を、災害の話をしながら、鹿児島の防災をやってきたんですが、やっぱりどこも一緒ですね。後でも話しますが、今年はもう何と言っても豊富では忘れてはならない 7.21 災害というのが、起こりましたけども、やっぱりよその地域行ってもですね、やっぱ川があれば、やっぱり悪さしてますよね。で、結構地元の方もそれよくご存知で、それをどうね、防ぐかというよりは、うまく流すかというか、うまくね、遠ざけると言いますか、災いが降りかかった時に、うまく、逃げるというか、そういったことを、実際が地元のなりにですね、考えているっていうのが、鹿児島の防災ということでありました。ね、これ1月の14日の放送でしたけども、で、飛んで次の週なんですけども、これ淀川の話ということで、淀川というところ大阪になりますよね。先々週のオープニングトークでもちょっとお話しましたけども、ちょうど今大阪の方は防犯でちょっと私入ってまして、結構大阪はご存知の通り、東京に次ぐ大都市圏ですので、やはり防災もやらなくちゃいけないんですが、人がやる災い、犯罪ですね、の防犯に大阪市も非常に力を入れてます。というのは、全国的に見てもワースト1というところが非常に多くてですね、やはり犯罪の発生件数非常に多いということで、大阪各区、いろんな区があるんですけども、そこがそれぞれなりに防犯についての力を入れているということで、たまたま私が知り合って今活動しているのが西淀川区というところです。西淀川区です。ちょうど西の外れになりますね。大阪駅から行けば西の方に JR で一つないし二つぐらいのところにある区なんですけども、そちらで防犯を入っておりまして、実はそこでお世話になった大阪市の区役所の方とにゲストに出ていただいてですね、地域づくりの難しさとかですね、大阪は大阪なりの何話のおばちゃんとかおいちゃんとかいるんですけども、そのやっぱりその中での、街づくりとか人づくりとかそういうところの難しさとか、あるいはその楽しさっていうんですか、そういったところをお話ね、ゲスト電話でお話いただいたんですが、実は大阪はですね、この秋にもですね、生野区っていうところでちょっとお話をする機会がありました。生野区というと JR の環状線で行きますとですね、天王寺ってありますよね。ちょうど隣の駅が実は、生野区になるんですけども、ここもですね、非常に犯罪が多いところで、西淀川区は割とですね、犯罪少ない、 今どんどんどんどん人口が増えてます。ベッドタウン化されてまして、もともと工場街があったりですね、空き地があったりというところにどんどん人が入ってきてですね、今時ですね、小学校が新しく新設でできるというぐらい人が入り込んでるところが、西淀川区で、実は阪急電車、ですね、あるいはその JR ですね、私鉄 JR がですね、非常にうまく入ってて、交通の便もいいとこですから、人口の流入多いんですけども、それでもですね、それほどまだ犯罪はですね、大阪の他の区に比べると少ないというところで、実は生野区なんかはですね、非常に多い。なぜかというと、行ってみて分かったんですが、あそこは戦時中焼け残ってるんですよね。ですから非常に建物と建物の間が狭くてですね、路地のようになってたり、袋小路になってたりして、見通しが悪かったりして、ちょっと、犯罪のことを考えたときにはちょっとよろしくない、まあ、昔ながらの佇まいなんですけども、犯罪が起きるような、まあ、そういう土地柄というか、コミュニティはしっかりしてるんですけども、もともとそういう家の佇まいになってるもんですから、非常に、まあ、大変なとこなんですが、ただ、びっくりしたのはですね、西淀川区もそうだし、生野区もそうなんですが、区役所の職員ってすごく熱心に、動かれてますね、地域に入って。ちょっとワークショップをやるとかですね、ちょっとそう講演会やるときもですね、いちいち地域に入って、調整をやってですね、非常に熱心に汗をかいていただいているという、これは本当に大阪のどの区の担当者もですね、ちょっと我々この地方にいて考えられないぐらい、そこまでやるのかっていうぐらい、区民に対して非常に熱心に、アプローチをしているというところで、我々も非常に勉強になったという思いますし、こう地方都市の我々の市とか町のですね、担当の方もぜひ見習っていただきたいなというところがあるんですが、本当に地域と向き合いながら防災防犯安全安心をやってくれてるといったところがありますよね。まあそういった淀川、まあこれも川ですからね、鯖川と同じ一級河川ですけども、淀川のちょっとまあ歴史も踏まえてですね、お話をいただきました。佃島って近くにあるんですね、あそこにね。あれ、東京の佃島の元祖ですよ。ルーツですよね。もともとあそこに佃島、大阪にあって、もともと徳川家康さんが、東西移動するときに、当時西淀川区は海だったんですけども、そこを船で渡るのが一番近道だということで、当時佃島の人たちに随分、徳川家康がお世話になっているということがあって、逆に徳川家康さんの方も、その佃の人たちを非常に手厚く、保護してたというところがあって、じゃあ、そういうね、いろんなまあ、佃煮がありますよね。そういう魚を取る技とか、捌く技とか、そういったものが非常にいいから、東京へ来いよということで、江戸へ呼んで佃島ができたということで、まさに江戸の佃島、佃煮の元祖が実はそこの大阪にあるというところで、まあやっぱり川が歴史を作るし、で、噂によれば大阪の陣が実はあった時も、西淀川区、その佃島の方と大阪の方なんだけども、どうも徳川家康の方になんかこう、味方をしたような、という噂もあります。川という地理がですね、そういう歴史を作る、そして新たなその佃島という東京の江戸のですね、新たなそういったものを作り上げていくというきっかけ作りを実は川がしたという、非常にそこの歴史を見て面白いなというふうに思いましたですね。はい。まあ、こんな感じで大阪とかですね、その辺の川を見てみるのも一つの手かなと。もちろんこの鯖川のおかげでね、この豊富市の平野が成り立って、産業が集積していったというところはあります。